集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでいきたいと思います。さあ西原さん、今日の夕方ホルムズ海峡付近で日本の運送会社国家産業のタンカーが攻撃されるというニュースが入ってきまして。
すごいですね、攻撃されたりするんですね。
そうですね、
まあちょっと本当のところはわからないし、詳細はまだ報道されていないんですが、やはりこう安倍さんが今イランに行っていることが関係しているんじゃないかというふうにちょっと連想しちゃいますよね。
そうですね、まあ、ホルムズ海峡というと、まあ、イランがアメリカからの制裁に反発して封鎖するぞといったあの辺の場所ですから、という感じがありますけれども、もともとはじゃあなぜ日本が、ね、攻撃されなきゃいけないのかということなんですが、これアメリカとイランの、まあ、対立構造の中で今安倍さんがその仲裁に入る形で言っているというふうに報じられていますけれども、
だからそれは何が悪いと思うんですが、まあ、そのアメリカとイランの間の、コンフリクト、紛争が収まると困る人がいるのかなというふうにやっぱりちょっと連想しちゃいますよね。それはどこだと言われるとじゃあどこっていう、
まあね、あの背後に何があるのかということはまだわからないんですけれども、まあ紛争というか物分かれに終わる方が、まあ、利を得るという、まあ、そういう人たちがいるということなんでしょうね。
まあ、そういうことになっちゃいますよね、
おそらくね。まあ、このね、あのアメリカイランだけではなくて米中、そして、まあ、アメリカはメキシコにも、ね、この間関税かけるぞって言って、まあ、すぐに取りやめましたけれども、昨日あたりは今度はドイツとロシアのガスパイプラインに対しても何かこう介入し始めていると。
そ
うです
ね、まあ、それはちょっと本編でやるんですけれども、はい、まあ、なんというんですかね、経済的な、優位性で何とかしようとする政治、
はい、まあ、今まで地政学リスクっていうふうに呼んでたんですけれども、なんか新しい概念で地経学って言葉があるようですね、地政学の地に、まあ、経済の経で地経学で、まあ、圧倒的な優位性のある基軸通貨を持つアメリカは、
まあ、関税をかけるといって、ね、まあ、メキシコに対してちょっと、まあ、どっちかというとニゴシエーションのツールで使う、まあ、中国もそうですよね。
そうですね、
まあ、だけど地経学で優位性に立っているのは まあ、どちらにしてもアメリカと中国ということになっちゃうんですけどね。
ここは、まあ、そういう圧力を、まあ、経済的な圧力をかけることができるという、ディールができるというね、ことによる、まあ、リスクというのが今マーケット広がっている印象はありますね。
そういう地経学という学問もあるみたいなので、まあ、それだとちょっとどういうことを学ぶのかちょっと興味があるから学んでみたいとか思っちゃいますけどね。
なんかロンドンかなんかの大学に、まあ、そういう学部があるっていう話もあるんですけれどもね、
まあ、時代変わりますね。
はい、まあ、いろいろ新しい動きがあって、まあ、新冷戦構造というような、ね、話もあります。で、原油価格ずっと下がってたんですが、この夕方のニュースで少し反発が大きくなっていますので、ここからの値動き大注目ということ で、早速この後西原浩一のブルベアどっちからスタートとなります。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円という通貨ペアに絞り込んで、今強い材料、弱い材料、どんなものがあるんでしょうかということを箇条書きにまとめました。まずはブルです。
まあ、米国の利下げ期待の織り込みが進むということなんですけれども、昨年の今頃ではないですね、昨年の11月頃は、アメリカの、まあ、今年2018年利上げが3回ほど織り込んでいると。
2019年ですね、
はい、言われていたんですが、はい、今2019年6月の段階ですが、利上げ 利上げどころか年内利下げが3回織り込まれていると言われています。
は
い、ま
あ、金利が下がるということはドル円にとっては下落要因かなというふうに一見思われるんですが、これでね、今ちょっと株がガーンと上がったりしたりすると、
そうなんですよね、はい、株が上がるので、ブル要因ということなんですが、まあ、ちょっとこれ後で取り上げます。
はい、はい、そして先週の木曜日でした、 ECB 理事会でフォワードガイダンスの変更が発表されました。政策金利2020年上期末まで据え置きということで、利上げの話はあったんですけどね、
まあ、アメリカもそうですけれども、まあ、利上げどころか利下げに変わっているので、オーストラリアの RBA ももう利下げが3回とかいう話になると、ECB も、タイトニングの方ではなくて、まあ、据え置きになっているということですね。
はい、まあ、これ単純にユーロ安の、まあ、要因ですので、まあ、ドル高ということですかね。
うん、まあ、そうですね。
まあ、そんなね、教科書的に単純には動かないんですけれどもね。うん、それと、アメリカのメキシコに対する、まあ、関税発動というのがたった1週間で引っ込んじゃったということで、うん、
まあ、ね、冒頭申し上げましたけど、まあ、トランプ大統領自身がおっしゃってるんですが、貿易問題と関税問題がなぜ一緒になってるのかというと、関税に関しては、メキシコに対する関税に関してはニゴシエーションのツールとして使っていると、つまり交渉道具として関税を使ったと本人がおっしゃってるので、それが、関税見送りということは国境問題、移民問題に対してメキシコと合意ができたということなんですが、1週間で合意してしまったということですね。
はい、
ちょっとびっくり。
うん、まあ、実際にはなんかその野獣列車って呼ばれる
ビースト
って言われる、ね、うん、列車の上にガーッと移民が乗って入ってくるというような、なんかそこを手引きしていた連中を逮捕したとかなんとか、
まあ、そうですね、それだけではなくて
具体的に動いたらしいですね。
はい、具体的に動いてますし、まあ、はい、軍隊を使ってある程度、はい、まあ、イリーガルの人がアメリカに入ってくるのを止める、まあ、イリーガルという言い方は民主党はしないんですけれども、はい、民主党はアンドキュメンティッドピーポー、まあ、書類審査が終わってない人たちがアメリカに入国するのを止める、まあ、どちらにしてもそういった人を、入国するのをメキシコ政府も、野放しにしなくてコントロールしろということで合意したようです。
はい、
うん、1週間で、
はい、どうなんですかね、
まあ、それが、地経学なんでしょう、
はい、
言ってみれば、
そうですね、はい、ディールの成果が上がったということでしょう、うん、でベアです、香港株、まあ、ハンセン指数が急落するという局面がありました。これにつれて日本株もなんか神経質に動いているというのが、ね、
これはあのリスクオフ要因ですよね。はい、まあ、ちょっとこれ後で取り上げます、
はいはい、そして中国の輸入品3000億ドル相当にさらに高い関税をかけるぞ、 G20 で習近平さんが俺の要求に応えなければという、ね、
まあ、もともとトランプ大統領は、大阪の G20 で、米中首脳会談に応じなければ関税をかけるとまで言っているので、まあ、まあそういう脅し
をかける、まあ、ディールですよね、
ディールを、はい、やっているところでは、まあ、当然不安定要因になるのでベアより、
これ本当にね、あの習近平さんというか、あの中国側がどう出るのかということで大注目ですね、うん、G20、
まあ、これではやらないんじゃないかと思うんですが、まあ、ちょっとわからないですね。
はい、
うん、
そしてノルドストリーム2、一体何のことでしょうか。
何のことやらと思うんですが、はい、これ後でやります。
はい、はい、後ほど取り上げます。うん、そして下落基調続く原油市場、 OPEC が、定例総会6月に予定されているんですが、もう減産、協調減産延長するということでほぼほぼ合意の見込みなんですが、ところが、まあ、原油価格なかなか上がらないという中で今日出てきた日本の船籍の、まあ、攻撃ということで今ちょっと上がっていますね。
上がっているということですね。う
ん、はい、これは一時的な動きになるのか、それともまあ基本的な在庫がどんどん増えているということでの原油下落がまだ続くのかということは、
原油の下落まだ続きそうな感じしますけどね。先ほどのニュースだけで上がるっていうのはちょっと一時的じゃないかと思うんですが、
はい、はい、原油安というのは基本的にはまあ景気減速リスクということで全体相場の下落要因です。
リスクオフ要因ってことですね。
はい、では今日のピックアップです。まずは金利です。
金利ですね、まあ、こちらの方の、YouTube をご覧の方はチャートを見ていただきたいんですが、日付のところを、12月11日2019年の12月11日という日付のところを見ていただいて、それをたどっていくと、右側がフォワードレートというふうに出てるんですけれども、12月の11日のところは 1.73% になっています。
もう今だってね、
今 2.25 から 2.5% ですので、はい、まあ、2.37% フェッドの実行レートだと、これから考えると、まあ、年内に3回やることをほぼ織り込んでいるということになります。
年内3回というと早ければ来週ってことはないかな。
来週はないですね。
ないですかね。
この見ていただく6月19日は 21.3% なので、はい、まず来週はない。
2割での織り込みで実際に利下げに踏み切ったことはほとんどないですかね。
で7月31日の、来月だと 83% に跳ね上がってしまうので、まず来月はやるだろうと。
はい、じゃあ7月
で、来年の6月の10日を見ると、右側の方を見ていただくと 1.52% なので、来年まで入れると4回の利下げになっているということが、
しかも来年の6月までで4回ですかね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、アメリカの金利先物市場だともう4回織り込んでいるということですね。
はい、はい、という状況の中で、これは基本的にドル安要因というふうに考えることができるんですが、
でだからドル円のドル安要因、
下落要因がまず一つ、ね、金融面からですね、はい、あとはやはりこの地政学なんでしょうかね、
はい、これは今週、香港でのデモの拡大ですが、はい、かなりあのディーラーの中でもほとんどこの話をしているということなんですけれども、はい、何が起こっているのかというと、まあ、中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例の改正案に反対するデモということなんですが、これは何を言っているのかというと、例えば香港の人が、中国で、何らかのこう、まあ、悪事というかトラブルを起こして香港に帰ると、でその場合は、中国政府は、その人の、身柄を要求していることが今できない、
うん、
で、まあ、そういうふうに、するのは良くないので改正案を出しましたということになっているんですが、それはどちらかというと一般的な考え方ですけれども、はい、建前で、
はい、
この条例が通ると香港の人が、例えば中国政府の文句を言うということに、文句を言ったとすると何らかのこう、要因を挙げられて、中国本土に連行されてしまう、という連行できるという可能性が高まるというか連行できてしまうんですよね。
なるほど、うん、まあ、言いがかりかもしれないけれども、まあ、法的
言いがかりをつけて中国政府 に対して文句を言っている人を、強制的に、中国本土に連れていくことができることに可能になるということですね。
そうですか、
うん、はい、ということなので、今、
香港の方々はこれは嫌だと、は
い、問題になっているので
抗議をしていると、
はい、そんな簡単にはこれは収まらないと。
100万人規模ですから、まあ、香港の7人に1人は参加しているなんていう報道もあるようですね。
それはすごいですね、
で
まあ、行政長官キャリー・ラムさんは、オーダリーにもう少し落ち着いて、暴動を起こすようなことをやめましょうとか言う割には、改正案の撤回は断固拒否ということなので、これはちょっと、当面収まらないと。で72人の負傷が確認されているということなので一旦収まったんですが、またこれは続くということですね、うん、
はい、これがどのような形で沈静化に向かうかということは今ちょっとわからないという状況で、このハンセン指数が下がるとアジア株全体がちょっと引っ張られる、日本株にも
リスクが不要意になって円高要因になるということですね。
はい、はい、ちょっとこの動向は要注目です。そしてノルドストリーム2というのが、出てきました。
はい、このユーストリームの、YouTube をご覧の方はこの画像を見ていただきたいんですけれども、はい、この地図を見ると、左の下が、ドイツのところで赤い点線が、辿っていくと、右側の方に、ロシアという、字が見えるんですが、この点線を辿っていくのがこれが、海底にある、
パイプラインなんですけれども
、天然ガスのパイプライン、これが、ロシアからドイツにつながっている、これがノルドストリームというようなんですけれども、今現在ノルドストリーム2を、建設する計画があるらしいんですが、はい、これが、これもトランプ大統領が出てくるんですけれども、トランプ大統領が、米国はこの建設には反対する、で米国が制裁 を加えることを検討しているとまで言っていると。
うーん、
でトランプさんの、まあ、言い分たらおかしいですけど主張は、ドイツは、アメリカは、ロシアからドイツを守っているというふうにおっしゃっていて、そうなのに、ロシアはドイツに天然ガスを売ることによって、まあ、外貨を稼いでいるのは これはけしからんということで矛盾しているのでやめろということを言っているようです、
はい。うん、まあ、ヨーロッパはあまりにそのエネルギーをロシアに依存すると何かあった時にこのパイプライン閉められちゃったらまあ終わりなの で、
まあそうですね、
ロシア依存が高まると、まあ、リスクが高いというふうに言われてたんですけど結構ドイツはロシアと接近してますよね。
うん、まあ、だけど昔からそうですよね、はい、割とこう、まあ、地理的に近いのもあるんでしょうけれども、はい、西側なんですが、東ドイツの時からこうかなりドイツはロシアに近い、
うん、
関係も深いのでちょっとその辺は我々がちょっとピンとこないところもあるんですけれども、
うん、昨日はこのニュースを受けて一時的にユーロが売られたみたいですね。
まあ、これはだけどちょっとおかしな話でちょっと本編でありますから、はい、あの西原コーチの視点でありますけれども、トランプ大統領は、ユーロが安いことを嫌っているんですが、これに対して、ノルドストリーム2の話をトランプさんが言ったことによってユーロが下がってしまったということなのでちょっと矛盾しているなとは思うんですけれども、まあ、通貨に関してとは全く別な意味で、彼が喋ったことによってユーロが下がってしまったということですね。
はい、うん、まあ、こうしたあの金融だけではない新たなその冷戦構造というかやっぱり地形学でしょうかね、う
ん、まあ、さっきね、はい、大橋さんがおっしゃったように地形学というのがちょっと、まあ、結局だけど中国対米中の話になっちゃうんですけどねこれ、
まあ、集約するとどっちがね最終的に覇権を握るかという中での、
うん、という話に、どの話もそうなっちゃうんですけどねこれ、
はい、はい、うん、というようなこともマーケットの拡大要因であるということです。以上ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ではここから西原浩一の視点です。視点で取り上げるテーマは、
はい、先週株式市場が、まあ、メキシコの関税が全部消えたということで、今週もちょっと株が上がってるんですけれども、株が上がっている割には、メインな参加者金融関係者はリスク効果が続くということを考えている人が多いということですね。まずシティバンクですけれども、はい、貿易摩擦は、まあ、改善することなくて悪化するだろうと。で、株債券商品に至る金融市場を動揺させる状態が続いているということで、仮にアメリカの金融当局が利下げをあまりしなかった場合、
はい、
全くしなかった場合は SP が、4月の高値から 20% 下がるだろうと。でアメリカの金利も 1.5% に10年債の利回りは下がってゴールドは1600ドルまで急騰してしまうだろうということを言っているのでリスクオフは続くと。
これしなかった場合っていうふうに指摘されてますけど、いいことですね、先ほど見せていただいた金利先物市場の織り込みだともうしますよね
ということですか。その何回かというのもわからないですし、はい、ゴールドマンサックスなんかは割としないんじゃないかということも言ってるの で、
あ、そうですか。
アメリカの金利先物市場はこれだけ織り込んでるんですが、それが、完全にそうだということは言えない。
あ、うん、そうですか、ま、先物市場が織り込んでいてもしないかもしれない。
だって去年そうじゃないですか。去年は下げ物市場で今年3回の利上げを織り込んでたんですけど、利上げなんかしてませんよね。
ああ、そうか。先に織り込んでるけど、はい、様相が変わっていけばやらないで済むかもしれないということですね。
はい、
う
ん、はあ、金利下げ物市場が勝手に織り込んでるだけなので、
はい、でも利下げしなかった場合に株が下がるっていう予想なんですけど、なんか利下げをすると下がるっていう方もいて難しいですね。
うん、まあ、それは考え方なので、
ね、はい、はい、
僕は利下げをしても下がると思ってるんですが、はい、
はい、そうですよね、はい、した方がむしろびっくりするっていうね、
そうですね、
見方
もある。それほど悪いのかというあの見方もあるので、
はい、
はい、で今度はモルガンスタンレーの見方です。モルガンスタンレーは、はい、大手アメリカの昔の言い方をすると投資銀行になるんですけれども、彼らは、彼らも同じです。株式市場が今反発してるんですがリスクオフ状態は、続くというふうに見ていて、今の株式市場はオプティミスティック楽観的なので、今の、上がっているドル円を、今のところで売れと、まあ、推奨が出ていて、ドル円を売ってストップロスは109円の20銭、ターゲットは105円というふうに、モルガンスタンレーの顧客向けのレポートで推奨しているようです。
なんかあっちもこっちもリスクオフって言い出すのはちょっと気持ち悪いなって思うんですけど大丈夫ですか？
まあそう言われたらあれなんですよ。僕はずっとリスクオフなので、はい、で次のチャートを見ていただくと、一応、今年の高値は112円の40銭、はい、4月の24日ですね、 で安値は1月3日の、104円の87銭なんですが、その 61.8% が107円の、75銭で、ここまでの安値が、107円の82銭なので 60.8% の手前で今サポートされてちょっと揉み合っているという要因が一つで、もう一つは、6月5日あたりに、僕は使っているインディケーターの、ディマークインディケーターだと、13という数字がこのチャートで見ていただくと、赤い数字が見えるので、
はい、
デマークインディケーターも調整ということで、先週これご紹介したんですが、デマークインディケーターの通り今一応調整で、落ちきらない状態が続いているんですが、あとこの調整はインディケーターだとあと 3,4 日しか持たなくてまた落ちていく可能性が高いというチャートになっている。
あ、じゃあもう今週末来週明けぐらいには
明けぐらいで、まあ、調整はインディケーター的には終わるのでまた、下落が再開するんじゃないかというチャートになっているので、まあ、僕は あまり変わらなくて株は、
下落
基調で変わらない、ドル円は下落で変わらないんじゃないかというふうに考えています。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた皆様からのご質問に西原さんにご回答いただきます。今日はたまちゃんさんからいただきました。西原さんはスキャルピングをしますか、スキャルピングについてどう思われますかということで、スキャルピングというのはこうスカルの皮を剥ぐっていう意味なんですってね。
みたいですね。
怖いですね。
怖い。まあまあ短い、ピップスを、はい、まだ1号で買って、1号で買って2丸で売るとか、はい、そういうのはまあ回転売買をやったらするということですね。
ポジションの保有時間はもう数秒とかね、うん、数十秒とか。
まあ、1円2円を狙うんではなくて、3銭5銭を狙うんですが、それを、はい、回数を増やして、まあ、収益を上げるというやり方なんですが、基本的には、割とします。
やるんですね、うん、
で銀行の時は3000やってました。銀行の時はこれジョビングというんですけれども、はい、出し入れをするということなんですが、だけど、まあ、基本的な王道としては、僕銀行の時もプロプライエティってプロップディールという、 こうトレンドをつかむ、取る、ディール をもうメインとしてやっていたんですけれども、スカルピングに関してはこれはスイングというのは基本に努力と研究でできると思ってるんですが、スカルピングっていうのはどちらかというと、上手い人は割と最初から上手くて、やるとこう上手くない人はあんまりずっと上手くない、ちょっと、才能と性格も出るので、基本的な王道はスイングをされるのがいいんじゃないかと思うんですが、たまちゃんさんがスカルピングがやって上手くできるんであれば、まあ、それはそれでいいと。
うん、スキャルピングっていうのはまあ数銭抜きですから、うん、基本的にトレンド全く関係ないですよね。
全くないです、
うん、ですからまあ基本はなんかこう急にピュッと下がった時に逆張りで買うとか、急に上がったとこ逆張りで売るみたいな、ね、反対方向に、うん、
反対方向ですね。それでまあ、はい、 順張りでもいいんですけれども、あのもうさパカパカパカパカさっさと抜いていってということなんですけれども、その出し入れっていうのは割とこう性格的にも出るので、今大橋さんがおっしゃったように、逆張りでやるっていうのは好きな人もいるし、かなり絶対順張りでやらないと嫌な人もいる。あ、
順張りで伸びていくとこのこの間の本当の
すぐ買って、上がっていくときに買ってすぐに行くっていうやり方もあるんですけど、はい、まあ、短いやつを取っていくんですが、それは性格も出るので自分のトータルな人間性も出て、最終的に収益をまとめられる人はいいんですけれども、割とこう上がってるから焦って買って、下がってるから焦って売ってとやると、あのその中で結構やられていく人の方が多いので、
基本的にね、ビットオファーのスプレッドもあるので、スプレッドを考えるとやっぱりちょっと最終的に残していくのって結構技がいりますよね。
いります、いります。で性格も出るので、
はい、
はい、あのどちらかというとその少しスキャルピングがギャンブリング的な要素も出るので、割とこうそういうものが上手な人は最初からうまい。
反射神経があるということと、あと、まあ、トータルであのまとめるっていうのは計算ガッとできるかどうかってところですかね。
そうですね、
まあ、
ちょっと勝ったらスッとやめる人、
はい、
割とあんまりうまくない人はスキャルピングって勝ってるんですけど、勝ってるから調子のずっとやってると全部なくしてしまう。
はい、
スキャルピングがうまい人はうまくいったらスッとやめてような出し入れができないとダメなんですが、これはそれ習うものではあまりないので、
はい
はい、
感覚的な部分が
ものもあるので、王道としてはスイングをやった方がいいと思います。
はい、はい、時計の針は10時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週から来週に向けてのスケジュール確認しておきましょう。結構大きいイベントありますね。
そうですね、まあ、僕はちょっと個人的に注目したいのは明日のメジャー SQ で、メジャー SQ の前に、今晩ももっと言うと昨日の夜結構大きく動くんじゃないかと、日本株が思っていたんですが、あまり動かなかったので、
本当にあれっていう、その日本株換算商いでしてね、
売買代金が2兆円いかないので、
東証一部のね、はい、
ちょっともう少しこう為替はあまりボラティリティがないんですが、ちょっと日経平均もあまり元気がないので、はい、日本株も元気がないのでちょっとこれはびっくりということなんですが、はい、まあ、グローバルには来週の水曜日の FOMC がまあ注目です。まあ、ただ、一応来週の FOMC の利下げ確率は 25% ぐらいしかないので、
はい、
やったら、ちょっとむちゃくちゃ動きますけれども、多分やらない、
はい、
やる可能性は7月の31日だと思っています。
はい、あと日銀、それから BOE イギリスもあるということで、まあ、注目度はそれほど高くないにしても、
まあこれは、最近緩和傾向にずっと入っているので要注意ということですね。はい、
日本はだから世界の緩和傾向について、ね、質問された時に黒田さんがどう答えるかっていうところも注目じゃないですか。
まあ、先日ね、もし必要があれば大規模緩和やるとおっしゃってましたけれども、
ブルームバーグがねインタビューで報じてました。
まあ、聞かれればそう言いますよね。できないとは言えないので、
はい、
まあ、だからまあ瞬間的にはドル円上がりましたけど、まあ、できるわけないからということで、まあ結局下がってしまったということなんですけれども、
はい、
まあ、こういった要人のコメントには要注意ということですね。
はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。